浮かぶカフェ、浮かぶカフェ。2024年4月12日、こんばんは。癒しのアートラジオ浮かぶカフェシーズン10へようこそ。カフェ店主の幸代です。浮かぶカフェでは、月みたいにぽっかり、面影みたいにぼんやり、飛行船みたいにゆったり、アイデアみたいにパーッと、いろんなものが浮かぶことになっております。少し浮かぶこともかなり浮かぶこともございます。地上では不自由なあなたも、ここでは自由です。重いもの、硬いものは入り口で脱ぎ捨てて、軽くなってお過ごしください。今日も浮かび上手なお客様の素敵な声をお届けします。
ではごゆっくりお過ごしください。
桐竹紋富こと富さんのぷかぷか温泉ひとりごと。
皆さんお元気でお過ごしでしょうか。本日もぷかぷか温泉にご入湯いただきまして、誠に大きにありがとうございます。今は大阪の自宅にてぷかぷかを録音しております。はい。咳もようやくちょっと収まってきまして、でもまあこれから僕の苦手なヒノキ花粉が飛ぶので、それがまた、影響しなければいいなと、心配している次第でございます。はい。でまたまた病気談義になってしまうのですが、はい、病院に行きました。そして、先生のね、お話ですとですね、まあコルセットをして基本2ヶ月ね、安静にしてくださいと言われました。かなりショックでしたけど、やっぱり背骨というね、何番目か忘れたんですけど、背骨の部分が骨折しているのです。ですから、変な風にくっつくと、後々のことを考えたらあまり良くないということで、しっかり治すために、そういった時間がかかるそうです。そしてコルセットを外した後も、前回言いましたけど、筋力をつける、リハビリをしなくちゃいけないということになるので、かなりの、長期戦になりそうです。明日、この間寸法を測ったコルセットが出来上がってですね、まあ驚きました。約6万円ぐらいかかります。でまあ保険が効くので、最初は現金で、あと7割ほど返ってくるんですけど、それにしてもですね、かなりな高級品ですよね。でもうなんか聞くところによるとですね、もう樹脂でもうガチガチのやつで、かなり、それをするときついみたいです。はい。明日からちょっと覚悟を決めなあかんと思っております。でもまあそのコルセットを、まあ、すればですね、重たい荷物とか、運動 とかの以外は、まあ、普段通りの生活もしていいということです。あ、もちろん寝るときには外します。はい。でまあこういった機会はめったにないです。はい。まあ、コロナの時もそんな感じだったんですけど、でもコロナの時も僕実はね、今と同じぐらいに腰を痛めててですね、本当にお風呂に入ってても前に前傾姿勢ができないぐらい痛かったんですよ。でその時は、まあ、前の話かもしれませんけど、いつも行ってる整体が閉まってて、別のとこに行って、そこに行って反対に痛めてしまうというね、変なことになってしまったんです。だから今回もね、変なことにならないようにちゃんと治療をしたいと思います。で話は元に戻りますが、せっかくのねこの時間をどのように過ごそうか ね、もちろんまあね芝居の勉強とかももちろんすればいいのですが、それ以外にね何をしようかちょっと今考えてます。はい。で 文楽無双っていうのを何年か前に、劇場で、で玉城くん主催でやったんですけど、その時にまあ買った人、チケット買った人だけが見れる、まあ、YouTube じゃないですけどブログなんていうんですかね、映像のがあったんですけど、それに、まあ、僕はまあ詩を書くのが趣味なので、文楽に関しての、ね、詩を結構作ったんですよ、3つで、まあ、それまでにも、少しずつはちょっと書いてみようかなと思って書いたものがあるんですよ。でそれはiPhone に入れてるんですけど、そういうのをちょっと、この機会にまとめてみようかなと今はちょっと考えております。はい、まあ推敲し直してちょっとこう自分なりの刺繍じゃないですけど、まあ、ノートみたいなものを作って、ちょっと残そうかなと思ってます。はい、そういう作業をしたいのと、ね、今ちょっとあとはね、まああんまりできないけど、やっぱり物の整理ね、本当に少しずつでも物を減らしていかなくちゃいけないので、物の整理とかもしたいし、あとねちょっと本でも、本はもちろん今たくさん読書したいんですけど、ちょっとね絵本もね読みたいんですよ、で、ちょっと絵も描いてみたいなとかね、いろいろこうそんなんできるわけないやろみたいな感じに、ただまあその考える時間だけはたくさんあるので、今までできなかったことっていうのをちょっとできたらいいかなと思っております。で、今日はですね、最近描いた詩もあるんですけど、前に書いた詩でというか、僕がですね、まあ中学校の頃から詩を書いているんですけど、まあ人前で披露するようになったというのは、実はね、その文楽の関係者が結婚したりとかするときに、トミさん何かやってよみたいな感じで、やったのがきっかけだったんですね。で最初は、詩を書いてそれに曲をつけて歌ってましたね。でもそれってすごい大変なことなので、今はそんな時間がありますが、何回かやってですね、ちょっともう難しいなと自分で判断して、詩だけを書いて朗読するようになりました。で、ちょっと今週からですね、過去に書いた詩をね朗読したいと思います。まずはね、これは音という詩なんですけどね、これはね、のりなみえっていう平成20年で書いてますね、6月5日。これはのりなみくんとのりくんなみくんっていうんですけど、2人とも太鼓 の太鼓奏者なんですよね。でまあ、知り合った時には結婚してなかったんですけど、2人が結婚した時に、披露宴で私が披露した詩を朗読して本日のぷかぷかを終わりたいと思います。当時の雰囲気を思い出してですね、朗読したいと思います。音。私が初めて音を聞いたのはいつだろう。それは自ら叫んだ産声だったかもしれない。私が初めて音を感じたのはいつだろう。小さな手のひらが初めて触れた大地、そこから音があふれていた。たくさんの音、リズムがいつも私の中にあって飛び立とうとしている。やがて私の中では収まりきれなくて、翼を広げて飛び立とうとする。翼は見えない未来を、けれど信じてやまない未来へ飛び立つ。同じように 小さな翼を広げて飛ぶ鳥を見つけた。その鳥は私とは違うけれど、私と同じ音を持っていた。二つの翼が奏でる音は重なり合い、また離れては重なり、いくつもいくつも音楽が生まれた。それは波紋のように広がり、人の心の扉を叩く。ドーン、ドーン、ドーン。いつまでも響き続ける。いつまでも、どこまでも。
飛んでますよね、ニューヨークも結構飛んでると思います。そして、実はですね、日本は今桜があちこちで満開ということなんですけれども、ニューヨークにも結構桜が咲いてまして、あれ、こんなところにも桜の木があったのかっていうような感じのところに結構たくさん桜があります。しだれ桜もすごい、なんていうんですかね、かなりドピンクな感じで咲いております。まあ、こちらでは、いわゆる花見という、そういう習慣がないので、花がいっぱい咲いてても、だからといって花の下に、ものすごい人が集まっていたり、そこで飲食をしたりということは行われておりません。そして、まあ、コロナ以降ちょっと緩んだとはいえ、外での飲酒というものが禁止されておりますので、花見でビールとかそういうことができないことになっております。なので、気持ちだけ花見っていう感じで、敷物を敷いたりしてそこに座ったりはあまりしないんですけれども、まあ別にしても構わないんですが、公園とかでは。こう歩きながら桜をめでております。ちょっとここ数日雨なんかも降ったので、ちょっと散りかかってるかなと思いますけれど、まだこれからというそういう木もたくさんありそうなので楽しみにしています。結構桜があるっていう話の続きなんですけれども、結構これはあるシリーズですね。まあ、アメリカに住んでると日本の食べ物あんまり食べられないでしょうとかよく言われるんですけれども、まあ、結構日系のスーパーとかアジア系のスーパーというものがありまして、そこで割と日本の食材とかそういうものも手に入ったりします。例えば生の麹とかも割と普通に手に入ります。ちょっと高いかな、日本に比べてはという感じですけれども、あと納豆とかそういうものも手に入ります。そこでですね、でもちょっとこれはもしかして手に入らないんじゃないかっていうものを食べてみたくなったんですよ。それは何かと言いますと、ゴーヤです。なんか突然沖縄料理でゴーヤチャンプルっていうのに入ってるゴーヤですね。で、ゴーヤをどこかで買ってきてゴーヤチャンプルを作ってみたいという気持ちがものすごい湧き上がってきまして、でも普通のその辺にあるよく行く日本食のスーパーにはどうもゴーヤは売っていないような感じなんですよね。それでどこに売ってるんだろう、どこにあるんだろう、噂によるとインド系のマーケットにあるらしいとか、中国系のマーケットにはあったというような、そういう情報があちこちでちょっと目にしたんですけれども、でたまたまちょっと用事があってこの間マンハッタンの方に行ったんですが、そこがコリアタウンといって韓国系のお店とかがたくさん集まってるエリアがあるんですけれど、そこの近くだったんですよね。でそこにコリアマーケット、有名な某なんたらスーパーっていうのが、まあ、H マートっていうんですけどっていうのがありまして、そこが私の用事があったところから数分だったので行ってみました。なんとゴーヤがあります。 で、よく日本で見かける、ものすごくこう、なんていうんですか、ゴジラの皮膚みたいなやつね。ああいう、こう、ブツブツした感じの緑色のやつではなくてですね。もうちょっと色が薄い、ちょっと黄緑な感じで、割とスベスベしているやつなんですけれども、でも、ビターメロンかな？なんか、ビターなんたらみたいな感じで置いてありましてね。どう見ても、でもこれはゴーヤの親戚に違いないと思って買ってきました。で、ニューヨークの方も、日本でも最近そうですけれども、何も持っていかないと、こう、買い物袋っていうのは無料ではくれない仕組みになっておりまして。なので、私ゴーヤだけ1本買ったんですけれどもね。それを、まあ実はゴーヤと、あとごま豆腐も買ったんですけど、日本の。まあ、ごま豆腐は小さいんで、こう、普通のショルダーバッグに入ったんですけれども、ゴーヤが入んないんですよね。で、どうしますか？袋いりますか？って言われたんですけど、いえ、結構です。という感じで、どこにそのゴーヤをしまって帰ってきたかと言いますと、ジャケットの内ポケットに入れて帰ってきました。ちょっと、ダウンジャケットだったんで、外側からはすごくその、膨らみは見えなかったと思うんですけれども、危ないですよね。何か、こう、懐にかなり長い飛び道具のようなものを入れてるってことで、逆にそれで怪しまれて、危険にさらされる危険もあったかもしれないんですけれども、無事に、誰も知らないだろう。私の胸にはゴーヤが入っているんだぞ。というふうに思いながら地下鉄に乗りまして、帰ってきまして、それで、今日作りましたよ、ゴーヤチャンプル。やっぱりね、ゴーヤでした。間違いなくゴーヤでした。割ってみたら中にこう、種が詰まっておりました。ということですね。ついにゴーヤチャンプルも作れるということが分かりました。ゴーヤを発見しました。まあ、こんな感じでよくあれはあるのか、どうなのか、どうなのかということで発見できるという。これもまた海外に住んでいる一つの楽しみかもしれません。というわけで、今日は美味しくゴーヤーチャンプルをいただいたので、なんかいい夜になるんじゃないかなと思うんですけれども、また何か発見したらご報告したいな、なんて思っている。掃除はかなり進んできました。またご報告します。なんていうことを考えている夜です。秘密のコーナー、ビーバー先輩英会話の森へのリクエストは、うかぶカフェ @gmail.com、ukabucafe@gmail.com、または番組ホームページの投稿ボックスより、ラジオネームを添えて、ビーバー先輩に、あなたの英会話に関するお悩み事をお送りください。そして、番組へのご感想やリクエスト、ご常連の皆様へのファンメッセージも、ラジオネームを添えてぜひぜひお送りください。
それでは浮かぶカフェ、また次回のご来店をお待ちしております。